ネマクエストラジオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜はシネマクエストラジオ久しぶりの登場になります。講談師の旭堂南海さんにご登場いただきます。どんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。南海さん、こんばんは。
久しぶりだねけいちゃん、ちっとも変わんねえ確か同級生だったかね
そんなことは
そんなことはなかったね。もう俺ももうもろくしまったな。あの時は寒い時に呼んでいただいたんだけども、今日はまたいい季節に呼んでくれたじゃねえか、
はい、ありがとうございます。
映画の話といや極道何回、うん、でおしゃべりできるのは風天の虎さんしかねえんだよそれでもいいかい？
もちろんです。もう前回本当に楽しくて。
そう、
もう大丈夫ですか？旭堂南海さんというのがほとんど出ないまま終わっても大丈夫ですか
いいんでいいんで
いいんですか
いいんで。
前回も本当に男はつらいよ寅さんで2週にわたってですね、う
ん、そんな喋っちゃった
、はい、お話を
喋ったねギャラもないのに
ありがたいお話です。本当にありがとうございます。前回覚えていらっしゃいます？
覚えてるはずがねえじゃねえか4日前の昼飯だってもう何食ったんだかわからねえんだから。
風天でございますしね。
風天暮らしよ、浮き草暮らしよ。
いやいや、でもたくさんマドンナがいる中に登場する中で、うん、好きなマドンナ、まあ、特にとかいう方はどんな方いらっしゃいますかみたいなお話を。
そうだったね、
させていただいたんです
よ。じゃあ竹下恵子だ。
その通りでございます、
ね、竹下恵子はよかったよっ出るたんびに竹下恵子は設定が違うんだよ、うんうんうん、けれどもその役になりきっちまってね、
はい、
うん、寅さんはもう毎回ほの字なんだよ。そしてまた寅さんとね竹下恵子が役柄も違うんだけれども毎回いいところまで行くんだよ。けれども寅さんがね最後スッと去っていくんだよね。あれが男心をくすぐるんだよね。
くすぐるのか、
理想の姿だと俺は思うんだけどね。
後ろ姿、去っていく姿も含めて
女に言い寄られる男はそこで末前後食う。ダメ、食わねえ
食わねえ
食わねえのよ。そんなもの食っちまったならばあとあとおいって大変だよ。
あれ
末前は食わねえ。
そらドラさんは食わねえって言いますけど、きっと南海さんはちょっと食ってみようかなって
はい、おかわりいただきます
おかわりえらいこっちゃ、ごめんおかわりまではみたいなね。
そうそうですか。
やっぱり それぞれの男性の良さがね、
自分ではできないところにドラさんの魅力があるわけなんですよ。
なるほど。
あ、やべ戻っちまった
いや引き出してみようかなと思ったんですけどもね。
じゃあね、はい、今日は、私が竹下恵子さんの次に好きな、
うん、
吉永小百合さん。
マドンナといえば、マドンナ
吉永小百合さんはね、
うん、
1972年の夏公開の第9話柴又慕情で登場したんですよ。当時27歳でね、油の乗ってきたところなんだけれども、翌年にあの社長と結婚しちゃうんですよ、
うん、
その直前だったんですけれどもね、
はい、
彼がまた憂いを含んで非常に良かったんですよね
嬉しそう。南海さんすごい嬉しそうですね。
いやあのね、27歳の吉永小百合、これがまた微妙な年頃でいいんですよ、うん、
ピチピチからはちょっと過ぎていて、でもまだまだ若くて、
うん、あんたのようだ
ずいぶん前ですけどはい、先生が英子さんみたいになりましたけど、
物語はね、
はい、
あ、寅さんってね、あの、うん、一番最初はそうじゃなかったんだけども、
うん、
7話8話目ぐらいからね、オープニングによくわからないけれども変なムービーが、サービス映像が入ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、うんうん、最初に松竹でザーンって音楽鳴ると、
はい、
例えば時代劇になったり、うんうん、海外の映画の、まあ、パロディのようになったり、これが 2,3、うん、分続くんですよ、
はい、
これが本編とリンクしている時もあれば、全く何だったのあれというような場合もあるわけなんですがね。今回はね、吉永小百合が登場する、はい、この柴又慕情では最初に松竹のダーン となるとまあ映画館だよ、うん、1972年、昭和47年ですよね。日本列島改造計画の、うん、まさなーと言うてるような方々が日本にもうバッコしていらっしゃった時ですよ、うん、学生運動もちょっと下火になってきて、さあオイルショックがこれから来るという時に映画館で、うん、と固唾を飲んだ第9作目の時にですよ、東北地方の海辺のあたりから北陸地方かなというような戦前の一貫村がバーンと現れてくる。そこで金出せ金払うんだよドラ声が聞こえてくるのが、うん、あの名脇役の吉田芳雄さん、
は
と言ってもあの阪神タイガースの OB じゃないですよ
違いますよ
あのショート守ってたあの一寸帽子じゃないんですよ
ではないんですよ
そう吉田芳雄さん、うん、悪役させたならば天下一品ですよ。
一品でございます。
金貸せ金返せ、お金がありませんので助けてください、村の娘のさくら、その亭主のひろしが勘弁してください、身ぐるみはげーと言って布団とか鍋とか釜とか、で服も手をつけようとするその時に出てきたのが寅さんですよ。
わーかっこいい。
長い用事を加えておりましてね、うん、通りがかりのもんだけどさ、これぐらいの金があったならばいいのかいと吉田芳雄にパンと出す。この長い用事、昭和47年、
うん、
さあ何をケイちゃん思い出す
生まれてないなしか出てこない
嘘つくんじゃねえよ思春期だったろ、
上げたり下げたり、
どこかで誰かがきっと待っていてくれる、ここまでヒントを出しているのに、
私しかもアメリカ生まれなんですよね。
マジっすか、心斎橋のとこ
違う、それは雨村で、
雨村
ではなかったんですけど、
国
でね。
あ、そうなの。じゃあしょうがね、
すいません、
うん、これはね、こがらし文次郎、中村敦夫さんがやっておられた木枯らし紋次郎をパロってるんですよ、うん、これを多分当時の観客が見たならば、トラさんが中村敦夫をしているっていうので、うん、でこれぐらい金があったならばこの家族助けられるのかいっていうと、おめえは車虎次郎じゃねえか、そんなことはいいんだよ、これぐらいの金で足りるのかい、おい野郎ども今日のところは引き下がろうじゃねえか、吉田芳雄たちは下がっていきます、
下がっていきます、
大丈夫だったかいと寅さんが声をかけると、どなたさんか分かりませんけれどもありがとうございましたとさくらが言う、
言う、
寅さんが去って行こうとする時に、あの今悪人たちが車虎次郎と言っていませんでしたか、もしや20年ほど前に行き別れになりました、私は小さな時でしたから覚えておりませんけれども、車虎次郎というのは私の行き別れのお兄ちゃんじゃない、世間によくある名前さ、ないない
ないないないないないない、
観客はそこで突っ込み入れる、ないないないないないない、そうですね、いやないないないないって、でもあのその特徴的なお顔、なんとなく小さい時に覚えがというと、よくある世間の顔だ、ないないないないないないと言いながら、寅さんが三つ男とおぼしき男の子に札束をあげてですね、さーっと去っていく。ところでガクッといつも目が覚めるんですねこれが駅のベンチであったり安宿の、まあ、布団の中だったりする。今回はあの駅のベンチでガクッとなって、すると車掌さんが、お客さん列車が来ておりますよ、乗りますかって、当時まだ SL が一番最後で走っていた時ですね、
はい、
うん、そこにパーンと乗り込んで、ブーからパーンパパパパパパパパパーンパーパパーンパパーンパパパパパーン、はい、歌わんのかよ
すいません、
どうせおいらはヤクザな兄貴わかっちゃいるんだ妹よんパパパパ、いつかお前の喜ぶような、偉い兄貴になりたくて奮闘努力の甲斐もなく、今日も涙の今日も涙の日が落ちる日が落ちる、どうぶ、止め、あの止めてね、止めてね、
今週のゲストはでしたって急いになりましたけど
これあのまだまだあるんですけど今日のところはこれぐらいにしといてやろうじゃねえか
待ってください、はい、マドンナ出てきてない
ごめんこれ全部ね110分ぐらいの映画なんですけどね今前半の2分30秒ぐらいなんですね。あのまだ時間ありますか。
もう少しおしゃべりありますよ、うん、
じゃあ頑張りますよ。
頑張ってください。
女性に頑張れと言われたら無理からでも頑張るんですよ、ね、そしてオープニングのその映像が終わります、うん、現代に帰ります。するとあの柴又の大教寺というお寺さんがありましてね、はい、そこの和尚さんが劉智秋さんですね。そこへ御前様おはようございますと桜がやってくる、はい、するとこう上を見上げていた劉智秋が、いかんなもう今年もツバメは来んか、去年も来んかったからそろそろあれは片付けるか。ツバメの巣がねいつでもできるようにというのでかまぼこいたいたものを ね置いてるわけですよ。それを見上げた桜がね、来年もしツバメが来た時に巣の作ることができないような状況になっていたならばツバメが困るじゃないですか、うん、御前様桜さんらしいものの考え方じゃ。これは寅さんがね帰ってきた時に、うん、寅さんのあの2階のね階段上がった右手のところの、 あの部屋がね、はい、寅さんの部屋なんですよ。それがいつも空いてるというのが大前提なんですよ。で桜がはーとしみじみとしながらあの寅屋さんという草団子のねお店へやってくると、おいちゃんとおばちゃんがいるんですけど、その入り口のところにねこう板が吊るしてある。この板を見たら、うん、貸し部屋ありますと書いてある。え、はい、って、おいちゃんおばちゃんこれどうしたの。何言ってんだよさくら、おめえひろしと一緒にとうとうアパートから一戸建てのうちを借金ローンして買うと決めたじゃないか、うん、俺たちもなんとかお前たちの足しにということで、ほれあの階段上がったところの2階の部屋が空いてるじゃないか、うん、あそこを安い値段だろうけれども賃貸しをしてお前たちにお金を渡してやろうと思ってるんだよ、うん、ツバメとリンクしてるわけですよ、はい、でもそんなことおっしゃっちゃあのお兄ちゃんが大丈夫さ。でもさそんな噂をしてると虎のやつが帰ってくるんじゃないとひょいっと見ると虎さんがそこに立ってるんですよ。あいやこれはこれはこれはなんだい、俺たち俺の部屋を勝手にしやがって、ツバメでさえの巣があるってのに関わらず俺は帰るところもねえのかと言ってピャーと言って不動産屋を回るんですよ。どんな部屋でもいいんだよ、ね、うん、俺は贅沢は言わねえ、ね、うん、贅沢は言わねえ、4畳半でも3畳でもいいんだ、うん、裏が町工場でもいいんだ、草団子屋やっているところの2階でもいいんだ。するとね、最終的に一番格安の日のあんまり当たらないところ3畳一間か4畳半ぐらいなところがあるという、はい、そこ連れて行けと言って車に乗ってバーと行ったのが虎屋さんだったんですよ。
なるほどうまいこと
ほんでそこへ帰ってきてあの不動産屋がじゃあここでよろしいですね、あの敷金を6000円頂戻します、バカ野郎ここは俺の家だってまた一通り喧嘩してバーンと飛び出して北陸旅行に行く虎さん、北陸へバイすなわちまあ行商に行く虎さん、うん、するとそこへ女の子3人連れが旅行に来ていた、そのうちの一人が歌子ちゃんといって、これが27歳の吉永小百合なんです。ここでバーンと出会うんだ。ここから話が面白いんだけれども、
マイシネマヒストリー今夜は講談師の旭堂南海さんに
あ終わっちゃった
マドンナ吉永小百合さんが出てくるまでをお話いただきました。南海さん来週も出ていただきますので、その時に今度はね、
いいの
詳しくお話を聞かせていただきたいと。ギリギリ吉永小百合さんが出たところで、南海さん今夜も誠に濃いお話をありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
今夜は間もなく6月24日土曜日からロードショーされるのが待ち遠しい映画結婚について監督の西谷監督にインタビューさせていただきます。西谷監督よろしくお願いします。ディーン・藤岡さんが主演をされているということで、もう世の女性は本当に楽しみにしている映画なのですが、ディーン・藤岡さん主演で結婚というとこう夢を見るような感じなんですが、ちょっと内容はそうとは違うんですよね監督。
そうですね、まあ、主人公のウルミケンジっていうんですけれども、
はい、
結婚詐欺師っていうね、うん、ディーンさんからほど遠い、イメージの役を今回は やっていただきました。
はい、またその結婚詐欺師というディーンさんからほど遠いと監督がおっしゃられた役を、ディーン・フジオカさんにこうぜひ演じてくださいと頼まれたのにはどういういきさつがあったんでしょうか。
そうですね、最初僕2年前にあの連ドラの朝が来たという、
はい、
テレビドラマの五代友厚役で、ディーンさんと初めて仕事して、それで、まあ、五代ってまあすごく史実っていうか歴史上の人物で、あの、まあ、すごくそれもかっこいいんですけれども、
はい、
でその後なんかディーンさんとにかく惹かれて、僕自身が、あの喧騒の街静かな海っていう単発ドラマで、これは普通の一青年というかですね、あんまり特徴のない青年を描いて、で彼はやっぱりその度に本当にあのディーン・フジオカっていうことを忘れるぐらいにその役に没頭したキャラクターになりきれる人なの で、
はい、
でちょっと変化球やってみたくなったんですね。でいろいろ探してる中で、その結婚というその小説、井上荒れの三原作ですけれども、
はい、
すごくディーンさんがやったら面白いだろうなって頭の中ですごくひらめいて、それで、まあ、ほど遠いものをやらせて、あのやってもらいたかったっていうのが本音ですね。
実際に作品を私はちょっと一足早く見させていただいたんですけれども、はい、まあ、結婚詐欺師の映画というと、まあ、女性の立場からするともっとこう腹が立ったりですね、なんてことだと思ったりするのかと思ったのですが、終わった瞬間にもう一度映画館に足を運んで、今一度そのウルミさんに会いたいという気持ちになる、すごく不思議な感覚に陥りました。
はい、ありがとうございます。僕自身も最初からですね、少なくとも2回は見てもらいたいと思って、1回見るとウルミさんの その生い立ちというか、
はい、
まあ、これ見ていただいた方には分かるんですけれども、その謎が分かる仕掛けになってて、でその気持ちでもう一度頭から見てもらうと、さらにそのウルミさんの心情がその都度どういう気持ちでそのシーンを演じていたかっていうか、その時々の、シーンの感情がより分かると思うので。そういうちょっと作りにしてみたんですけどね。
結婚詐欺という題材ではあるんですけど、まあ、そのディーンさんが演じる、ウルミさんを含め、まあ、結婚を夢見ているそのウルミさんに出会う女性の方々のこうなんか心模様とか、こう隙間とか、美しさとか儚さとかをすごく伝えているなという、
まあ、ありがとうございます。嬉しいです、
は
い、
本当ですか。
いやいや、実はねもうディーンさんばっかりに目がいっちゃうのが一番嫌で、
はい、
まあ、いや行ってほしいですけどというかとにかく行ってほしいです劇場にはね、
はい、
ただまあそれだけではなくて、それぞれの女優さんが微妙に全部違うじゃないですか、
はい、その
老いたちとかね、今置かれている立場とか、
年齢とか仕事も違いますしね。
その彼女たちの気持ちっていうか、はい、半ばですね、もしかしたらその騙されることも覚悟だったかもしれないっていうね、気持ちもあるかもしれないし、どっちかというとウルミが詐欺師に合ってるのかもしれないしっていうようなね、広い見方ができる作りにはちょっとしてみたんですけどね、
はい、不思議な気持ちになったのはもう一つ、はい、女性の方たちの衣装や髪型、うん、アクセサリーなんかもそうなんですけれども、はい、作品自体は日本なのだろうと思いながら見ているのにヨーロッパとかを感じたりですね、あと年代がこれはいつぐらいの話なんだろうというような思いになったりと、なんか少し良い意味でのこう迷宮入りするような異世界に引きずり込まれるような感覚に陥ったんですが、
ありがとうございます、
はい、
もう直球で狙い通りです。
本当ですか、私単純なもので割とそのままぐーっと、はい、
いやでもそこまではっきりと言ってくださるのは初めてなの で、 先ほどの女優のことも含めて、それ本当にこっちが狙っていることなので、すごく嬉しいです。もともとですね、
はい、
僕卒論がビスコンティだったんですね、ルキのビスコンティで、ベニスにシスとかが一番好きなんですけれども、映画の中では、
はい、
でやっぱり耽美なものっていうかね、それからデカダンとかそういうね、なんか腐っていくものとかですねまあ今回ちょっとシャインマスカットが、まあ、腐ってはいかないんだけどだんだんなくなっていくっていうかね、
はい、
そういうところとか、なんていうかな、ちょっと落ちていくものの なんていうかな、陰りとかですね、うん、そういう怪しさとか、
はい、
そういうものを、まあ、基本的にそっち系統が好きなんですけど、うん、あとそのやっぱりウォン・カワイさんとかの「あの火曜年華」とかね、
はい、
あと、まあ、2046とか、うん、それとかまあ、ベンダースの作品とかね、全然違うんですけれども、ある映像で語る時にこの作品を全くリアルな現代にしてしまうと、ウルミケンジの魅力がちょっと引き出しにくいと思ったんですね、
はい、
でちょうど撮影が冬だったので、まあ、1月の撮影だったので、ウルミさんをコートにしようと思ったんです、まずね、
うん、
でその時髪型をかなりいろいろ悩んで、ご本人とも相談して、まあ、最終的にまあ映画のような形になったんですけれども、なんかちょっと昭和テイストっていうか、まあ、昭和30年とか40年ぐらいのテイストをちょっと織り込んで、でさらに時間的にはっきり分からないようにして、
うん、
ちょっと謎めいた感じを出していきたいと思ったのと、あととにかく続編が作りたいと正直に思ってて、これだけどお客さん見てもらわないと作れないので、
作ってください。
もうね構想はできてるんですよかなり、
はい、
それでとにかくお客さんが入ったらね作れると思うんで、
いやもう私何度も見に行くので、
ありがとうございます、
必ず続編を作っていただきたいと、
なんか僕も見たいんですよね、
そうですね、うん、今後どうなっていくのかなとか、
そのウルミ初音さんと、
はい、
どういうふうに再会するかとかね、
そうです ね、
それとかね、それが例えばですよ、ウルミ初音さんも新たに子供がいたりしてですよ、
うん、
勝手な想像ですよ、
はい、
これ別に例えばその人が台湾に住んでるとか、それでウルミが台湾に行って台湾ロケーションとかね、はい、なんかそれで勝手に夢は膨らんでいくんですけどね、
膨らんでください、うん、私は非力ながら協力見に行くという協力なんですけれどもでもその不思議なディーンさんの持っている魅力とともに、その監督と一緒に詰めた髪型や服装、はいはい、女性の方々がですね、うん、出会った時にまだ若干素朴さが残っているのが、次に彼と会う時にそれこそもう一番美しい格好、うん、今美容院に行ってセットしてきました、うん、メイクしてもらいましたというような、うん、こんなに女性は大輪の花を咲かすのかというような美しさ で出会うというか、こう2人の時間を過ごすというところに羨ましさを覚えましたね、うん、私は同じ女性として、はい、そこまでもしかしたら何か違うのかもしれないと思っていても、今をこう存分に体感しようと、この人の全てをこう何だろうな、感じようとか、うん、私の一番美しいところを見せようみたいなところにこう本気度合いをすごく感じて、そのじゃあ結婚詐欺師と私が会いたいかというとすごく困るんですけど、ウルミさんには会いたいという
そういう人多いですね
と思いますね、うん、その気持ちも込めてまた映画館に足を運ぶというか、そんな流れになるのかなという、はい、虜になるという感覚ですごく不思議でした。この番組を聞いていらっしゃる方は、うん、本当に映画が好きな方が非常に多いです、はいはい、監督のお話も聞いてですね、うん、よし週末映画館に行こうと思っているリスナーさんが多いと思いますので、うん、最後にリスナーの方々に監督よりぜひともメッセージを送っていただけますか。
とにかくディーン・フジオカの魅力満載なので、見て後悔させない自信はあります。とにかく一回とにかく足を運んでください。映画館によろしくお願いいたします。
はい、リスナーの皆さん必ず映画館に足を運んで2回3回と足を運んで続編につなげていただきたいと思います。
ありがとうございます
今日はですね、本当に私ケイちゃんも虜になった、今週末からロードショーになります素敵な映画結婚について西谷監督にお話を伺いしました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。